今朝の聖書箇所はイエス・キリストという新しい救いの到来に耳を傾けず、古い人間的な価値観に固執する人々、そうした人々に対してイエス様が厳しく叱責される様子が書かれています。今朝の聖書の中で使われている言葉を引用すると、昔の人の言い伝え、人間の言い伝え、自分の言い伝え、そして受け継いだ言い伝えという4つの言い伝えと書かれた言葉が出てきます。それらはいずれも人間的な思いによって神の掟がねじ曲げられてしまっている現状を表現した言葉です。神の掟とは聖書の中で律法と呼ばれているものです。律法は本来イエス・キリストがこの世界に来られるまでの間、神が人々を教育するために授けた教えでした。この律法があったからこそ、人々は神の民としての信仰的な清潔と秩序を失わずに、本当の意味で人間らしく過ごすことができたのです。そこに神に従う者としての自由と喜びがあったのです。しかしそれらを人間的な自尊心やエゴによって曲解してしまい、神の掟を形骸化してしまった愚かな人間の姿がここに出てきます。それが今朝の聖書箇所で登場しているファリサイ派の人々と律法学者たちの姿です。私が今朝の聖書の箇所をとても大切な御言葉だと受け止めたのは、こうしたファリサイ派の人々と律法学者たちを通して自分たち自身の姿を考えさせられるからであります。私たちは神の掟、つまり神の教えが語られた御言葉を死んだ言葉へと変えてしまい、神様を拝む礼拝を形式化してしまっているかもしれない、そういった危険にいつもさらされていることを忘れてはならないと思うのです。それらは時に耳障りの良い優しさを尊ぶ信仰であったり、あるいは人間主体の考え方といったものに姿や形を変えて、いつも私たちの教会に入り込んでくるからです。もちろん何度も言いますように、私たちが持ち合わせている人としての優しさや人間として物事を考えることが悪いと言っているわけではありません。そうではなくて、今述べましたような優しさや、あるいは人間の考えといったものが前面に出てしまい、神様の御言葉を押しのけてしまったり、あるいは神様の御言葉を最優先しなくなってしまうこと、そして神様の御言葉が私たちの考える優しさといったものとすり替えられてしまうといったことが、それらがとても大きな危機であると私は思うのです。教会がそうした危機に陥ってしまうと、あっという間に神の言葉は化石に変わってしまって、礼拝は形だけの儀式に変わってしまうのです。こうした信仰的な危機に陥らないために、教会は御言葉によって常に改革されていかなければならないと改めて思わされるのです。はじめに7章1節をご覧いただきたいと思います。そちらをご覧いただくと、ファリサイ派の人々と律法学者たちが登場しています。彼らはエルサレムからやってきたと書かれてあります。前回マルコによる福音書の6章53節以降を読んだ際、イエス様と弟子たち一行はゲネサレトにやってきたことが書かれてありました。ゲネサレトはガリラヤ湖の北西に位置していた町です。改めて聖書の後ろの地図の6番をお開きいただきたいと思います。 地図の6番の新約時代のパレスチナと書かれてあるページです。そちらをご覧いただきますと、エルサレムは視界の左上あたりに位置しています。それに対してゲネサレットはこの地図には書かれてありませんが、ガリラヤ湖の北西付近です。ですのでファリサイ派の人々と律法学者たちはエルサレムから随分長い距離をやってきたことがわかるのです。イエス様に会うためにこれだけの長い距離をわざわざやってきたのです。それだけの道のりをやってくるからには、やはりそれなりの思いというものがあります。その思いというものは突き詰めて見てみると、執着心あるいは野心といったものであることが分かってきます。エルサレムという場所は今でも三大宗教の聖地として知られる場所でありますが、この時代においてエルサレムという場所はとても大きな宗教的な権威を持っていました。一つのネームバリューのようなものがあったと思います。だからエルサレムからやってきたファリサイ派の人々と律法学者は、まさに自分たちこそが神の教えを正しく伝える正当な信仰者であると自負していたところがあったと思われます。律法学者というのはこれまでにもマルコによる福音書においてたびたび登場してきた人たちでありますが、本来神の掟である律法を人々に教え、律法によって人々を導く務めを担っていた人たちであります。しかし実際のところは、人々を導く務めを放棄してしまい、自分たちの私利私欲のために律法を利用して生きていたという部分があります。今朝の箇所の少し前のところをご覧いただきたいと思います。6章34節のところです。6章の34節、こちらをご覧いただくと、イエス様は自分のもとに集まってきた大勢の群衆をご覧になって、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められたと書いてあります。この言葉が示すように、本来ならば律法学者がやるべき務めであったはずの律法の教え、これは牧会の務めということもできると思います。そういった務めを律法学者たちが放棄してしまっていたために、取り残された大勢の人々がいたというのです。そして律法学者と共に出てくるファリサイ派というのは、同じく律法を遵守する立場にある人たちであります。このファリサイという名前はあだ名から来ています。ファリサイという言葉は分け隔てるもの、そういった意味があります。分け隔てるもの、もともとは律法に対して無関心な人や、あるいは異なった神様を拝んでいる人から自分を分け隔てて、そうすることによって律法に即した正しい信仰生活を送ることを目指していた、そういったグループであります。つまりファリサイという言葉が示すのは、自分たちの信仰を脅かす様々な誘惑を切り離す決然たる信仰の姿勢であったのです。ところが今朝の箇所に戻っていただきまして、7章2節以降、そちらをご覧いただきますと、この人々はイエス様の弟子たちが手を洗わずに食事をしている様子を見て、ここぞとばかりに非難し始めたのです。いつの間にか自分の信仰から誘惑を切り離すためのファリサイが、無知な人々を切り捨てて見下す、そういったファリサイへと成り下がっていたのです。7章の5節で、ファリサイ派の人々と律法学者たちが、なぜあなたの弟子たちは昔の人の言い伝えに従って歩まず、汚れた手で食事をするのですかと イエス様に対して攻撃をしています。彼らの言う汚れた手というのは単に衛生面の意味での汚れを言っているわけではありません。信仰的な問題を含んでいます。手を洗うというのは純粋な信仰を保つための具体的な信仰の決断の表れです。罪を断ち切り、誘惑を断ち切る、そういった行為であるのです。その証拠に、これは面白いなと思ったのですが、3節に出てくる念入りに手を洗うという言葉はそのまま翻訳すると握り拳でよく洗う、そういった意味になるのです。握り拳で手を洗ったら手の内側の汚れは取れません。明らかにこれは宗教的な意味を持った行為なのです。そして4節にあるように、市場から帰ってきた時には身を清め、杯、鉢、銅の器や寝台を洗うように昔の人の言い伝えとして守られてきたと書かれてあります。こうした信仰的な行為に基づくものでありますが、しかしここで問題となってくるのが、こういったある種ストイックな行動を取ることに魅力を感じてしまう信仰的な誘惑というものであります。そしてもう一つ問題があります。それは五節でファリサイ派の人々が口にしている昔の人の言い伝えという、言ってみたら魅力あふれる言葉であります。私たちは毎日の生活を送っていく中で直面するさまざまな問題が投げかけられると、すぐに答えが返るような、そんな信仰生活であればどんなに楽であろうかと思ったりします。思うだけならまだしも、キリスト者の信仰者の中には聖書に悩みや問題といったものを投げかけると、すぐに明快で明確な答えが返ってくるのだと信じている人が意外と多くおられたりします。例えば悩み事や迷い事を抱えた時、お手元の聖書をパッと開いて、その開かれた聖書に書かれてある言葉を神様からの啓示であるとして受け止めて、そこに書かれてある通りに行動する、そういったクリスチャンもいるのです。しかしこれは一種の原理主義に陥る危うさを抱えています。例えば職場のトラブルなどで苦しんでいるときに、パッと聖書を開いて、そこにうろたえてはならない、おののいてはならない、あなたがどこに行ってもあなたの神主は共にいる、こういった言葉が出てくるなら良いのですけれども、パッと開いた聖書のページが間違って旧約聖書のエレミア書17章を引いてしまうと大変です。私が継がせた修行をお前は失う、呪われよ、こう書かれてあるのです。その人はどうするでしょうか。ひょっとしたらこう思うかもしれません。あ、神様も間違えることはある、もう一度開き直そうと、そういったことが起こりうる危うさをはらんでいるのです。私は別に聖書の御言葉に耳を傾けてはならないと言っているわけではありません。苦しい時に聖書を開く、それは当たり前のことであります。そして苦しんでいる時に神様に助けを祈り求めること、それも当然必要なことであります。苦しんでいる時には聖書を読み必死に祈らなければなりません。私がここで申し上げたいのは、神の掟とそして神様の御言葉を自分たちにとって都合よく解釈して安易な方向に持っていくことに、ファリサイ派の人々や律法学者たちの陥った過ちがあるということをお伝えしたいのです。彼らは人間の側から出てくる要求に応じて神の掟、律法というものをねじ曲げてしまいます。そうすることの方が 律法に正しく従っているよりもはるかに楽だったからです。そして昔の人の言い伝えという言葉を用いることによって、人間主体の律法の用い方、聖書の解釈といったものに権威を持たせていたのです。しかしそうしたある種堕落した律法学者たちに、イエス様は激しく否を突きつけるのです。イエス様は6節以降で旧約聖書イザヤ書の言葉を引用しながらこうおっしゃっています。イザヤはあなたたちのような偽善者のことを見事に予言したものだ。彼はこう書いている。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、虚しく私を崇めている。あなたたちは神の掟を捨てて人間の言い伝えを固く守っている。今朝ご一緒にお読みした旧約聖書イザヤ書の29章13節の言葉を引用しながら、イエス様はこのように厳しく叱っておられるのです。注目すべきは先ほどの5節のところで昔の人の言い伝えと言われた言葉が、8節のところに行くと人間の言い伝えと言い換えられていることです。昔の人の言い伝えというのは、突き詰めて言うと人間の言い伝え、つまり人間主体の伝承なのです。ではイスラエルの先祖たちが子孫に受け継いだものとは愚かなものであったのか、そう思われるかもしれません。それはつまるところ、私たち仙台東六番町教会においても信仰の先達者たちから受け継いだものとは人間主体の愚かなものだったのかという問いになります。しかしそうでないことぐらいすぐにお分かりになると思います。私たちが信仰の先達者たちから受け継いだもの、それは聖書の御言葉を神の言葉として聞き入れ、イエス・キリストを救い主と信じる信仰であります。そしてイスラエルの人々が先祖から受け継いだものもまた信仰であったのです。私たちはよくよく思い出さなければなりません。イスラエルにおいても、仙台東六番町教会においても、先達者たちが必死になって戦った相手というのは、ここに出てくるファリサイ派や律法学者たちが掲げているような聖書の言葉を死んだ言葉に変えて礼拝を形式化する人間主体の考え、堕落した思い、詰まるところ罪であったはずです。私たちの信仰の先達者たちは本当に教会を守るため、礼拝を守るため、神の言葉を守るために信仰を持って戦ったのです。だからこそイエス様は言うのです。昔の人の言い伝え、それは詰まるところあなたたち人間の言い伝えだと。そしてさらにそれはあなたたちの自分の言い伝えであると9節のところで言い換えておられるのです。イエス様は10節において旧約聖書出エジプト記の言葉を引用しておられます。父と母を敬え、父または母を罵る者は死刑に処せられるべきである。それぞれ出エジプト記の20章12節そして21章17節に出てくる言葉です。神様がモーセを通してイスラエルの人々に授けた実戒の掟です。父母を敬う、一見家族一族の平和と繁栄を願って与えられた掟に見えるかもしれません。しかしこの掟も実際は信仰的な意味を持っているのです。20世紀の神学者カール・バルトは この実会の中における父母を敬えという掟について次のように述べています。この実会において子供に求められている親に対する尊敬というものは外的な形式的な服従ではなくて、神がイスラエルに与えたもうた約束の恵みを親が自分たちの子供に伝えてくれる、そう信じているところから敬う尊敬である。このように神の恵みである信仰を自分に継承してくれるという思いから父母を敬う信仰的な尊敬が生まれてくる、そのようにカール・バルトは説明しています。それなのに立法学者たちは神と人間とではどちらを優先させるのかという問いを立てて、父母に与えるものをすべて神への捧げ物として捧げなければならないと言っているのです。コルバという言葉、これはヘブライ語で不変、変わることがない、そういった意味を持つ言葉です。つまりいつまでも変わることのない神に捧げるものという意味でコルバンと呼ばれているのです。このコルバンという言葉が宣言されると、たとえそれが父母に与えるものであっても神を優先させて供え物として出さなければならなかったのです。そういったことを律法学者あるいはファリサイ派の人々は人々に対して押し付けていたのです。神様に捧げなさいと言って、これではもはや本末転倒であります。先ほどの実会の掟を無視しています。イエス様は13節でこのようにおっしゃいます。こうしてあなたたちは受け継いだ言い伝えで神の言葉を無にしている、またこれと同じようなことをたくさん行っている。まさにその通りだと思います。神様の言葉からその意味を奪い、自分たちに都合の良いように書き換える律法学者たちが犯した罪は、人間を再び罪の中に引きずり戻す、そういった行為であります。私たちは神の御言葉が死んだ言葉になってしまわないように、また神様を拝む礼拝が形式的になってしまわないようにするために、本当に目を覚ましてイエス・キリストを見続け、耳を澄まして御言葉に聞き従わなければなりません。イエス様が私たちに与えてくださる救いの出来事、それは日々新たにされる私たちの命であります。日々新たにされる私たちの命は永遠へとつながっていきます。ここにおける本当の意味での新しい命、そして新しい時とは、イエス・キリストによって福音に生きるようにされた今この時を指し示しているのです。イエス様は時は満ちた、そうおっしゃいました。イエス様によってもたらされたこの新しい時、新しい週の歩み、そして新しい一年の歩み、私たち一人一人がこの時を信仰を持って歩んでまいりたいと思うのです。ご一緒に祈りを合わせましょう。教会の頭なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの御子イエス・キリストが私たちに与えてくださった信仰、私たちは信仰を通して今の時を新しい時として歩むことができます。それにもかかわらず、私たちは人間的な思いや甘えといったものから神の御言葉を虚しく聞き取り、神の礼拝を形式化してしまう、そういった弱さを持っています。神様、どうか私たちの心をあなたへと立ち返らせてください。私たちが知りつ知らずして犯してしまう罪を 今一度あなたに告白し、悔い改めたく思います。どうか私たちを憐れみ、顧みてください。あなたの御言葉なくしては生きていけない私たちであります。どうかここに集う一人一人と共にいて支えてくださいますように、上からの導きをここに願います。また礼拝を覚えつつも集いえない兄弟姉妹方をそのところにあって支えてください。心に重みを負ってらっしゃる方を励ましてください。また怪我で療養中の方をどうかあなたが一日も早い回復へと導いてください。教会学校の子どもたち、夏休み期間中の生活をどうぞ守ってください。これらの祈りを救い主、イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。